が、ネヘミヤ記3章。はじめに1節と2節を宣言します。こうして大祭司エルヤシブは、その仲間の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを整別して扉を取り付けた。そしてメアの櫓のところまで整別し、ハナンエルの櫓にまで及んだ。その傍らではエリコの人々が建て、その傍らでは、イムリの子、ザクルが建てた。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。私たちも、この日本、この破れ果ててしまった城壁の再建のための働きを今、勤しんでおります。どうかしよう、今朝、我らに必要なあなたのお言葉をください。しもべ、聞きます。どうかお語りください。主よ、本当にこの、聞いたならば従うというこの島の心を持って今、御前に進み出させ、また我らの耳を清め、思い、心を清めて、そしてあなたの働きに勤しませてください。どうか、まず語るしもべの唇を祭壇の炭火を持って清めてくださり、また預かる一人一人耳というこの門を通り良き門とならせてください。始めから終わりまで一切を、ただあなたの見てにお委ねし、我らの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ、賛美いたします。本当にこの、つくば未来の地を、ね、再建し、また次世代を再建する働きに勤しむ皆さんを、主が見ておられ、そして本当に、この、ね、信仰の先人たちも、皆さんの走る競争を本当に、ね、見守っておられるかと思います。昨日はですね、ネヘミヤ記、この城壁の再建の働き、その始まりは、まず本当にうめき、そして祈り、鳥なし祈り、そこから始まったということを私たちは見たんですけれども、今日の箇所においては、実際に一人一人が、祈りの次の行動、アクション、それをしている様が見られます。この3章の方を見ますとですね、ただね、名前が、ずらっと並んでいて、で、それで、ね、誰々が、どこどこの再建取り掛かり、そしてその、隣では、その傍らでは、ね、誰々が、何々を、直したとか、ね、取り付けたとか、まあ、そういったことが記されております。本当にこの、ね、私たちのこの働き、これも同じで、まずは祈りによって始まり、そして完成はですね、一人一人の、ね、一人一人がしっかりと手を差し出して、そしてその手を用いて、立て上げるという、その一人一人の従順によって、この城壁の完成は、ね、成り立つんですね。祈りだけで、ね、城壁が建てられるものではありません。実際に、ね、その手で、ね、その工事の技を、ね、していきます。いろんな職業の人が、ね、出てきます。真っ先に出てくるのは大祭司、ね、エルヤシブ、ですね。大祭司もまたこの工事に加わったんですね。まあ、現代でいうとこの牧師ですね。ね、牧師も、ね、ここの工事に、加わって、そして実際に、このペンキを塗ったり、ね、また、このカーペットを切ったり、ね、そうした働きを、ね、しておりましたけれども、このまず大祭司エルヤシブが、ね、取り掛かったのは、羊の門の再建でした。で、彼らは、ね、それを整別して扉を取り付けたというふうに書いてあります。祭司ですから、ね、この門を整別する、ね、ということをします。門、本当にこれ整別されなくてはなりません。今朝ちょっとびっくりしたのがですね、この、ね、御言葉、この御言葉を、ね、宣言する前に、ね、三木先生が最後の賛美、ね、このイザヤ書6章の、ね、唇、祭壇の炭火で、ね、唇を清めるっていう、その賛美で、その直後、ね、私が用意したのが、ね、このまさにイザヤの6章だったんですね。その祭壇の炭火で、ね、唇に触れて、そして、その不義は取り去られた。そしてあなたの罪を贖われた。この罪の贖いの後に、この証明があるわけです。誰を使わそうか。誰が我々のために行くだろう。そしてイザヤが、ね、ここに私がおります。 どうか私を使わせてください。っていう、その証明への答えがありました。本当にこの門、唇という門、これは本当によく気をつけるべきであり、また、本当にこの唇、今、天聖では芙美子姉妹が、この特に唇、唇の汚れ、これについての箇所、ヤコブ書を宣言しておりますね。本当に私たち、この唇の汚れに特に注意するべきだということを、今朝語られた気がします。このしもべ自身、本当にこのイザヤ書6章が最近特に示されております。唇。本当に私は唇の汚れたままで、また、唇の汚れた民の間に住んでいる。だからもうダメだって、イザヤは、そういう絶望するんですね。唇が汚れたものだ。けれども、主が、セラフィムを使わして、このイザヤの口に祭壇の炭火を当てて、そして清めてくださいました。不義が取り除かれたと言われました。この唇が清められるということ、これが本当に私たちも求めるべきであり、唇から発する言葉、それに気をつけるべきであり、本当にこの人を汚す言葉、また、この口から出てくるものは、心の底から出てくるんですね。本当に心の底も、この清い御言葉、健全な神の言葉、これによって私たちは満たすべきなんです。そして、本当にこの思いの中、心の中が神の言葉で満たされたならば、私たちは、この清めに預かる、預かり、そしてこの実際的な主の働き、主の言葉を伝える働きへと出ていくことができるんです。このティアの働き、次世代に御言葉を、教育するという働きですね。本当に子供たちに対して御言葉を伝えるということ、テフィリン、これをしっかりとね、なしていくということが、これの私たちの、本来のビジョンですね。しっかりと御言葉を伝えるということ、このビジョンにしっかりと達すべきなんです。このネヘミヤの3章においては、かつて92年間も、放置されていた城壁、そのネヘミヤがまず祈って、悔い改めて、この先祖たちの罪とかを私が、引き受けて、そして彼らに代わって祈り求めたところ、主がこの働きを、ネヘミヤに起こされ、任され、そして総督の許可を、権威を与えられ、そしてこうして一人一人の働きが始まったわけです。このね、ネヘミヤ3章、名前見ていくと、本当にもう、ほとんど他の箇所では出てこない、そういう人々ですね。名前がない多くの人々の忠実な働きによって、これが進められていきました。いろんな職業がおります。祭司だけではなく、商人もおりました。金細工人もおりましたし、また、その他一般の人々、いろんな人々が、登場しますけれども、ある人は門を修復し、また、ある人は壁の一部、を、修復しました。で、ある人は、自分の家の前を修復した、というふうに書いてあるんですね。ですから、私たちも働き、目の前に置かれたその働きを私たちはするべきなんです。何か遠くの働きではなく、今目の前にするべきことがあります。その目の前に置かれた競争を走るべきであり、そして目の前にするべきことが、与えられ、示されたのであるならば、それをしていくべきです。けれども、中にはやらない人もいたんですね。5節の方を見ますと、その傍らでは、テコア人たちが修復を行ったが、彼らの貴族たちは、その上役に頭を下げることはなく、工事に協力しなかった。自分は、そんな工事をするのは私の本筋ではないよ。そういうある貴族たちがいたんですね。けれども、なんと、この、修復しなかったという、働きに加わらなかったということも、また、この、永遠の書物に記されております。多くの人々は、この働きに加わって、そして、どこどこを、何々を直したというのが永遠の書物に記され、けれども、ある貴族は、この工事に協力しなかったというふうにあります。本当に私たちは、 気をつけるべきです。目の前に与えた働き、これをタラントを用いてしっかりと成し遂げるべきなんです。今日の箇所が教えることね、これは本当にこの再建の働きというものは、皆さん一人一人が目の前に置かれたものを、それを、ね、参加して、それを働くべきであり、そして、ね、皆さん一人一人が抜けては、この再建の働きは、ね、ないということです。働きはまず祈りによって始まります。ね、祈り、取りなし祈ること。そしてその次に、目の前に実際にある、なすべきこと、それをなしていくこと、これをするということです。そしてその上で重要なことは、やはり清めですね。今朝、特に示されたのは、本当にこの祭壇の炭火でもって、この唇の汚れを清めていただくこと、この唇から発する言葉、これをしっかりと清めていただいて、そしてその上で不義が取れずかります。清められた器となって、そして清い働きをなし、本当にこの筑波未来の地において、神様の働き、神様の救い、これを大いに届けていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ、私たちの本当にこの唇をまず清めてください。汚れた唇、主よ、本当にこの故に咎があります。しかし、その祭壇、本当にそこ、祭壇は、生贄が捧げられるところ、私たちの身代わりが捧げられるところ、燃やし尽くされるところ、イエス様、あなたが本当に十字架という祭壇において私たちの身代わりに燃やし尽くされたことを感謝いたします。その十字架の血潮の滴りを我らはいただきます。塩とかそれをもって我らを清め、この唇が清められて本当に清い言葉を発し、またあなたに整えられた働き人となることができますように、ここに私がおります。どうぞ私を使わせてくださいとイザヤが言ったごとく、どうぞ私たちをも使わせてください。私たちをも本当に人々に言葉を伝え、御言葉を救い、これを伝えていくことができますようにどうか助け持ち、また主よ、メイさんをどうかメッセンジャーとしてあなたが豊かに用いてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。主は仰せられて全ての世界を作って私たちに与えてくださった。このイエス様から私たちも言葉を比喩自在に使える力が与えられ、いいも悪いも私たちはこの唇を通して吐き出しています。主の作られた容器、この天地のすべての産物を私たちのものとして得るためには、主からいただいた言葉を、清められた言葉を、願われた言葉を、良しとされた言葉を実現するために、私たちの唇もそれに相応するものとして主に捧げられなければなりません。物事がしっくりいかないということで、私たちは人をよく見て、そしてよくならないことをよく目を凝らして見ております。でもイザヤは言いました。自分にとってよくないことは、この唇の汚れが原因である。その唇の汚れが清められない、一向に清められないで生きるしかないの。唇の汚れた人の中に私が生きているからです。このイザヤの壮絶な告白によって、私たちの決心、努力一家で、私たちの唇の言葉清められて、心にかかったものになることはできないということを、このイザヤの絶望から私たちは知るのか。主よ、暗にないものは立てないとあなたは言いました。私たちの口から出てくるこの言葉の類、これは全部私たちというこの心の中にある暗に収められていて、 そして私たちの口から出されるんです。主よ、私たちの蔵を掃除したいです。イエス様は私たちの蔵が、イエス様が聞きいい言葉で満ちますように。そして御言葉によって編み出された見解が私たちの唇の言葉として吐き出されます。主よ、私たちを助けてください。私たちもイザヤ同様、唇の汚れたものの中に生きていて、自分も曲げず劣らず、汚れて汚れて汚れています。イエス様を信じ、イエス様の皆を呼びつつも、イエス様を信じていない人々の唇に、その汚れに、曲げないぐらい私たちの唇も汚れています。それは私たちの蔵が汚れたものでいっぱいになっているからです。主よ、手振りにしたことは、その見解が重い心感情を憂いこともしを支配します。
アーメン。
そして、何度も何度も吐き出して、また次の胃に、次の胃に入れて、青い草を拾い、牛乳にして、足した、この牛のように、私たちもイエス・キリストにあって、変えられた言葉でいっぱいとなり、私たちという蔵、そこから出されたものが、この蔵から出された、その白い土をほどめる人たちの栄養分となることができますように。主よ、私たちを助けてください。私たちの蔵を掃除してください。あぐらかいて私は牧師だから伝道師だからということではなく、まず率先して主の御言葉を仰せる、そのすべてのもとに先に率先して使えるものでありますように。主よ、あなたが私たちを清めてください。主を助けてください。御霊が蔵掃除に助けの手を入れてくださいますように。私たちを清めたも、そのために来てくださったイエス・キリストの御名によって祈りました。
アーメン。